南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無蓮華経。
はい、25ページの4番ですね。25ページの4番。25ページの4番ね。一つ鉄儀の師匠のところはね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ鉄儀の師匠のところは三世の諸仏高僧以来代々聖人の間抜けられたるゆえに師匠のところをよくよく取り定めて真を取るべし。また我が弟子も格のごとく我に真を取るべし。この時はいずれも妙法蓮華経の色身にして全く一物なり、これを即身成仏というなり云々。鉄儀とは手順あるいは順序の意で、仏様の方に到達するにはまず師匠の手を経るし、また仏様の方を受けるにもまず師匠の手を経るし、また仏様の方を授けるにもまず師匠の手を経る。その師匠を鉄儀の師匠という、すなわち直接の師匠を指すのであります。もぬけるとは、蛇、セミ、カイコ等の成長の時、外皮を脱ぐこと、抜きんずることである。師匠は三世諸仏や大聖人以来、歴代の発出聖人のお心が抜けられて師匠のところに来ているのであるから、もし出家して師匠に着くにはよくよく良き師匠を選定してその師匠の弟子となり信心をしなければなりません。また自分が弟子に対しても自分が信頼されていることを忘れないで、弟子に大聖人の仏法を授けていかなければなりません。そういう姿が師弟不二の妙法蓮華経の色身一体の信心で、ただ南妙法蓮華経のご本仏に起立することで即身成仏というのであります。天台宗というのはですね、もともとですね、蓮行大師がこの法華経の修行を勉強をしてですね、そして遣唐使船に乗ってですね、留学を中国に留学をしてですね、 そして、この自分がこの学んだところのですね、法華経の教えというものをがこの正しいかどうかということをその再確認するためにですね、この中国の天台山に行ってですね、それでこの改めてこの天台のこの法華経のこの勉強をこのして、そして正式にこの法華経を根本にしてこの中国から帰ってきて、それで朝廷の庇護のもとにお会式で読む申し状に桓武天皇の行というふうにありますけれども、この桓武天皇の時代にこの比叡山の延暦寺をですね、この建立すると、それは国を守るためにその京都の朝廷の東北の牛虎のこの方角にこの比叡山が位置するということで、その朝廷とその安泰ということも含めてこの比叡山の延暦寺をその建立するわけなんですね。しかし天台宗のこのそのそれからの道のりはですね、その法華経はこの一切衆生のこの仏性、一切衆生誰にでも仏の命が備わるということだけがですね、この一人歩きして、その平安時代、特にこの平安時代を中古、中の古いと書いて中古というふうに言うんですけども、その中古天台と言われて、その平安時代にこの天台宗はですね、このどんな命にも仏の命があるんだから、どんな信仰でもいいんだというふうに、何でもありのこの信仰というものにこの拡大解釈をしてこのなっていってしまうんですね。ですから真言宗でもいい、念仏宗でもいいと、別に南無法蓮華経にこのこだわらなくてもいいんだというふうになって、この天台宗はこの比叡山延暦寺自身がですね、もう何でもありのこの信仰にこの変わっていってしまうということなんですね。そこでこの大聖人様はですね、この確かにそのすべての命に仏の命が備わっているということはこの法華経に説いてあると、だけど何でもいいっていう信仰ではそれは成仏には至らないんだと、南無法蓮華経の法華経の法を信ずるということが大前提なんだと、何でも信ずると何でもいいと言うんじゃなくて、南無法蓮華経の法だけを信ずるということがこの根本になければ、私たちは自分の仏の命を自覚するということは絶対にできないんだと、南無阿弥陀仏でもこの仏の命を自覚できると、南無大師遍照金剛でも仏のこの命を自覚できると、そんなことはないんだということをですね、この日蓮大聖人様はこの否定されてこのいるわけなんですよね。だけど中古天台の考え方は非常に誰でも救われるということで、ものすごい爆発的にこのルフしていったんですね。だもんでこの日蓮聖宗の中にもこの中古天台のその影響を深く受けたところの恩菊伝であるとか本人妙称であるとか、そういうこの疑いのあるその御所というものがですね、この生まれてその今日まで、それの方がこの日蓮大聖人の教えの根本をなす教えであるかのようにこの伝えられてその来てしまったということがこの 言えるわけなんですよね。さあそこでまだこの日中商人の時代はその中古天台の考え方と大商人の教えというものがそのきちっとこの取り分けられているこの時代でしたので、日中商人はですねこの今読んだところに鉄儀の師匠のところは三世の諸仏高祖以来代々商人のもぬけられたるゆえに師匠のところをよくよく取り定めて真を取るべしと、その真というものが要するに根本になければそのダメなんだということをこの明確にこの示されているわけなんですね。それから三世の諸仏というのも過去現在未来の一切の諸仏ということですね。一切の諸仏で、この一切の諸仏はみんな要するに南無法蓮華経の方を悟って、もともとは人間ですけれども、その人間が南無法蓮華経の方を信じて修行をして、その結果南無法蓮華経の悟りを得てその仏になった、それが仏様なんだということなんですね。だから私たちも同じように仏になれるということなんですね。だからみんなその代々の商人のこのもぬけられたる、ここに、新田商人の解釈で、セミであるとか、蛇であるとか、蚕であるとか、そういうこの抜け殻、脱皮するもの、あの脱皮するってのはすごいですよね。夏にねセミの抜け殻ってよく見ますよね、この家の近くでね。目ん玉まで、目ん玉のところまでに皮になってますよね。あれ目ん玉に皮があんだなと思ってびっくりするんですけどもね。あの何て言うんですか、このつるっとミミズみたいな格好をしたのがシューッと抜けるって言うなら分かるんですけど、あんなこのいろんなところがこうくびれてガタガタガタガタガタガタなっていうのがこうシューッと抜けるっていうのが分かんないんですけども。すごいですよね。あの蛇なんかでも夏なんか汗かいてこうこれシャッこうこう上からこうかぶる T シャツみたいの着るとさ、汗かいた時まあ脱ぐのがこうってつくって引っかかって大変で、T シャツ1枚脱ぐのも大変なのに、まああの人らまあ本当にシャーとことか抜けてね。庭の隅かなんかで蛇の抜け殻なんかこう蛇の皮なんか見る、まあうまいこと抜けたもんだなと思ってびっくりするんですけども、本当にああいうなんていうんですかね、この抜け殻を見ると自然っていうのはすごいな、命っていうのはすごいなと。人間は抜け殻はないですけども、毎日毎日風呂入ってこうやってこう洗って毎日毎日抜け殻を赤にして流してるんですけども、一生分の赤を固めてみたらすごい量だなと、すごい量だろうなと思うんですけども、そういう風になってるわけですよね。抜け殻はないですけども毎日毎日その知らず知らずのうちにその変わってるわけですね。みんなここにいる人たちは生まれてきた時にはもうかわいい、もう真っ赤な顔をした赤ちゃんだったのが、その見る影もみんななくなっていってしまうんですけども、みんなそうやって、赤で脱皮しながらこの成長をしてその老いていくということなんですよね。すごいことですよね。もう何年かしたらその元々の自分の細胞じゃなくなっているということは、その同じ人間に見えてその違う人間にそのこの変わっているんだということになるわけですよね。本当にそうやって学校で先生に習っても そういうことなのかなと思うんですけど、そんなことあんのかなと思って、半分疑いながら聞いてましたけども、そういうことなんですよね。だけど中身の要するにその心、もう心ももちろん成長して変わっていきますけれども、その中身のこの存在っていうものはその変わらずにこのつながっていく、継がれていくということなんですよね。だからそこは要するに肉体のこの存在と、それからその心の存在というものがあって、心というものはその心のこの存在というもののこの中心になっているということなんですよね。肉体は袋、心は中身ということになりますよね。だから中身というものの私たちは成仏ということを考えなきゃいけない。で、そうであるならば、私たちはその中身の心というものの成仏ということには一番大前提の条件として信ずるということが根本に来なきゃいけない。信ずるということは、あれも信ずる、これも信ずるというのは信ずるということにはならない。南無妙法蓮華経の方を信ずるということによって、南無妙法蓮華経の仏の命というものの自覚を得て、南無妙法蓮華経の仏になることができると。だから出発に信ずるということがなければ成仏することはできないと。天台宗の何でも信じて何でもありという信仰というものは間違ってるんだということなんですね。天台の比叡山に行くとね、この修行するところがあってね、一般の観光者は修行する場所ですから、その立ち入ることができない、その修行場って修行のお堂があるんですね。でそこにはですね、全くこう左右同じですね、そのお堂が立ってるんです。お堂が立ってるね。絵が下手だから、真四角に描きましたけどね。で真ん中にこの渡り廊下がこのあるんです。渡り廊下、そしてこっちの本尊は阿弥陀如来念仏です。こっちは法華経、南無妙法蓮華経の題目です。ね、こっちの法華経の修行をしたら、そしたらこっちで念仏の修行をするというふうに、念仏の修行は90日間念仏を唱えて、そのお堂の周り、この本堂の中の本堂の周りに回廊になってまして、90日間歩きながら念仏を唱え続けて、それでその眠らない、食事も水もその修行しながらその体に入れるということをするんですね。でこっちの法華経の方は理論だって言うんです。理論だ。こっちの念仏の方は実践だというふうに言うんです。だから朝題目有念仏、天台宗は朝南無妙法蓮華経の題目を勤行の時に唱えたら、夕方の勤行は南無阿弥陀仏だというふうにこの言われて、それが天台宗の当たり前になってるわけなんです。それが正しいとされてるんですね。でこのお堂全く同じ、左右全く同じなんですね。左右全く同じということは、法華経の南無妙法蓮華経も南無阿弥陀仏も同じだという考え方なんです。同じ考え方。じゃあどこに真を持つのか。持てないですよね。法華経の修行の時には法華経を信じ、 南無阿弥陀仏の時には南無阿弥陀仏を信ずるという、信ずるということが二つの頭になっているという、信ずるということがそれがまともだというふうにあの人たちは考えているわけですね。大聖人はこの天台宗の山で修行をして、これじゃダメだということでこの比叡山を離れたわけなんです。天台宗はここから日蓮が巣立ったというふうに言ってますけど、日蓮を生んだのは天台宗だというふうに言ってますけれども、そうじゃないんですよね。大聖人は天台宗を見限ったわけです。天台宗じゃこれは本当のこの成仏できる信仰にはならないというふうに見限って、その脱皮されて、そのもぬけられたセミやヘビやカイコと同じように抜け殻に天台宗をしたということなんですね。根本の南無法蓮華経に対する信というものが比叡山には見られなかったということがこの言えるわけなんですよね。それで日蓮聖宗がね、その代々のね漢図っていうものがね、要するにこのずっと大聖人からつながってるみたいなことをこの言ってるんですけども、代々の漢図も要するにもぬけられた脱皮した外側でしかないわけですね。漢図の漢は貫くね、句だと思いますね。管という句だと思います。つまり水道のパイプみたいなものです。パイプは大事ですけど、パイプがなぜ大事かって言ったら、中を通すものが大事だから、中を通すものを守るから管が大事だということになります。管をどんだけこの大事にしてても水は飲めない。真ん中を通る水が大事だということになりますね。中を通るものが南無法蓮華経の日蓮大聖人の法だということになります。その中を通るものを守る管が要するにこの代々の漢図であり、また信者さん、この信仰する人すべてがその管のこの状態なんだということになりますね。中を通る水を守ってこそ、その管も要するにこの仏になることがこのできるんだということが言えるわけなんですね。だもんで日蓮聖宗はですね、この指定ということがこの大事な信仰のその基本になっているというふうに昔からこの言われているわけなんです。指定、師匠と弟子、師匠と弟子の間に流れるのは管の中身ということなんです。お前俺の言うことを聞けよと、俺の言うことだけ聞いていればいいんだぞっていう師匠は日蓮聖宗においては本当の師匠じゃないんですね。つまり俺が白って言えば黒いものでも白だぞと、いいか分かったなというのは日蓮聖宗の師匠とは違うんです。俺が白って言っても黒じゃないかなと思ったら黒だっていうふうに言えよというのが日蓮聖宗の本当の指定なんです。本当の指定だけど、だんだんだんだんこの体積寺っていうか、この日蓮聖宗は組織を守るために黒いものでも白って言えば白、白いものでも黒って言えば黒っていうふうになってきちゃったんですね。創価学会も池田大作さんを中心にそうやってなってきちゃったんです。組織っていうものはそういうふうになる方がこの組織を守りやすいっていうか楽だから、関西電力が20人ものこの役員が原発関係からですね、お金をたくさんもらってたと。でそれははっきり言えば賄賂ですよね。賄賂、 裏金ですよね。で業者とそれからその向こうの町のこの条約と全部がこの癒着してお金をこうやって回し合って、みんな黙ってればわからないからということで、みんながその潤うようにそのなってこのいたわけですよね。一つつまずくと全部そのバレて、その来て、ああ原発っていうものはそういうふうにしてこの作られてるんだということがこのよく分かってくるわけですね。他のところも多かれ少なかれみんなこのそうだと思いますよね。小さな家でも建てるときには必ずその下請けの業者がその大手のこの請け負いからこのいじめられて、そのそういう仕事っていうものを回してもらわなければいけないから、原価割れをしててもその仕事っていうものをこなすようにこのできているというふうに、そうやってこの世の中が できていますから、そういうその人から反対されるようなものは必ずそういうふうなその暗闇を持ったそういう内容のこの手順をこの踏むようにこの日本の構造というものがなっているわけなんですよね。だけどこの信仰の世界は絶対にそうでやっちゃならないということなんですよね。日目聖人がね、高専ルーフの暁にはね、日目聖人が亡くなるときにね、日目聖人のその申し状の最後にね、後日の天相に達せしむということが書いてあるんですけど、日目聖人は皆さん方がご存知のように、京都の朝廷へ申し状の転送をこのする途上で、岐阜県美濃たるいの山中の宿において、その雪の降りしきる中亡くなられたんですね。足を悪くして足を引きずるようにこの大月寺からこの出発をして、そしてその足も体も限界に来て、そこで亡くなられるわけなんですね。で亡くなられる時に、自分がここで息絶えて亡くなるということは、その未来にもしこの国家に対してこの国家官業をする人が現れた時には、その日目の生まれ変わりと思ってもらいたいというふうに言い残して、日目聖人はこの亡くなられるわけですよね。でそれを二人、日号と日尊という二人の弟子がその付き添ってこのいたんですけど、日尊がその代理としてこの申し状を持ってその京都の朝廷へ行って、代理でその申し状をこの朝廷にこの報読しているわけですね。読んでいるわけですよね。でそういうこの日目聖人のその生まれ変わりが、その日蓮召集の信仰者のこの未来に現れるということがずっと言い伝えられているんですけれども、今の漢図は即自分が大聖人の生まれ変わりだと。だから誰も日光聖人の生まれ変わりだとか、誰も日目聖人の生まれ変わりっていないんですよ。みんな大聖人の生まれ変わりだって言うんですよ。あの池田大作まで大聖人の生まれ変わりだって言うんですよ。日光聖人とその最後に言い残した日目聖人はもう全くその飛び抜かれて無視されてるんですよね。で一人ぐらい、私が日目聖人の生まれ変わりじゃないかっていう人がいても良さそうなもんなんですけども、全くそういう人は現れないですね。だから大聖人の生まれ変わりだって言えば一番その重みがあるみたいに その思い込んでるんですけども、全然その 話がですね、その変築林なその方向にこの行ってしまっているということなんですね。大聖人の生まれ変わりなんかいるわけないですよね。大聖人のこの生涯を超えた人がいるわけないんですから。大聖人は大聖人だけなんです。日光聖人、日光聖人だけなんです。日目聖人の生まれ変わりとか言いますけども、日目聖人と同じ志を持ったその方を日目の生まれ変わりだと思ってもらいたいということであって、日目聖人の生まれ変わりが存在するということはありえないわけです。日目聖人は日目聖人だけですからね。そうやって考えると、その時の観図と観図を師匠と呼び、自分たちを弟子だというふうに考えて、それをこの日蓮召集の師弟だというふうに思い込んでいる人たちがいっぱいいるんですけれども、大聖人と日光聖人、日目聖人、それとか南條時光さんとか、そういう人たちの師弟と私たちがたまたまその住職として迎えたその師匠と信者さんという弟子というものの師弟とは全く違うもんです。同じもんであるはずがないんです。だから今のこの師匠と弟子の関係っていうのは、その大聖人のこの仏法でいう師弟じゃなくて、師匠もみんな弟子なんです。みんな弟子なんです。そのみんな弟子が、要するに大聖人、日光聖人、日目聖人、南條時光さん、そういう本当に命を懸けた本当のこの師弟の、要するにこの大聖人とこの神職を共にして、大聖人と法難の日々を共にした、そういう中で大聖人と同じ経験の中で、この仏法というもののその志というものをこの見出されたその師弟と、たまたまこの地域にこの生活していましたからということで、そのこのお寺の住職に、もう住職を師匠としてこの新人を求めましたという関係とは、全然その中身の重さが違うということなんですね。違う、同じもんじゃないということなんです。同じもんだなんていうふうに言ったら、そんなこの増上慢なそのことはないということになりますね。だから師匠も抜け殻、管、弟子も次の世代に仏法を伝える修行者としての管、みんな管ということなんですね。そういう信心をその私たちは逆に大切にしていかなきゃいけないと。そういう信心だということを忘れるから、私が日蓮大聖人の生まれ変わりだというようなそのバカな人間がその出てくると、またそういうことをよいしょする人間が出てくると、そういう勘違いが生まれてくるということなんですね。だから私たちは、本当に私たちが手本とするのは日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人、そして本当に自分の人生、命をかけてこの大聖人、日光聖人、日目聖人の志を受け止めた南條時光さん、辰の口の法華講師、そういう人たちのこの師弟を、私たちは、私たちこの師匠も弟子も、この弟子の立場として仰ぎ見て、手本にして、そして信仰し、自分の命の南無法蓮華経の仏の命というものを自覚できる信心をしていかなきゃいけないと。私たちの今の世代には 大聖人の時代の師弟というものの存在はありませんよと。ないから白を黒というようなバカなことや黒を白というような無理やりなことは絶対にあっちゃならないことなんだということが言える。だからぜひですね、そういうふうにその考えてもらいたい。どこまでも南無妙法蓮華経の法を根本にして、ただいい楽楽とイエスマンのように師匠の言う通り、師匠の言う通りというふうに服従するようなものが日蓮大聖人の信仰じゃないんだと。だからどこまでもこれはどういうことなんですか、これはどういう意味なんですかっていうふうにその疑問を持ち、疑問を話しながらその信仰者としてのこの信仰というものを深くしていってもらいたいというふうに思うんですね。